どうもこんばんは、大魔王のお風呂ラジオ、今週もやってまいりました、大魔王です。もうなんかムシムシしててね、本当毎日家になります。いや、もう暑くなってきたとかなんとかね、毎週言ってるんですけれども、さすがに暑いですね。ちょっと今日はまあ、仕事の、まあ、集合時間が早くてですね、いつもよりね、ずいぶん早く、もう6時前、朝の6時前には現場に着いていたんですけれども、なかなかね、駐車場が空いてなくて、まあ、安い駐車場にいつも停めるようにしているんですけれども、まあ、どこもかしこもちょっと空いてなかったんですよ、いつも停めるところも。ずいぶん離れたところまで行ってね、止めまして、ね、やっぱ歩く距離が多くなるわけですよ。すると辛い、もうこのデブの体、温度湿度もう辛くて辛くてね、もう一駅電車乗ってもいいくらいの距離なんですけど、でもそれだったらそのなんていうの、差額分払って近くの駐車場を止めた方がいいわけですよね。だから一生懸命歩いていたんですよ。で、仕事がですね、いつもより終わるのも1時間ぐらい遅くて、で、終わってですね、まあ、その長い距離を歩いて自分の車まで戻るわけですけれども、途中でこう、なんか歩いててしんどくなっていて、業務スーパーがあるので、業務スーパーに寄ったんですよ。別に何を買うつもりもなかったんですけど。で、寄ってふらふら見てると、あ、これ、そうだ、買っとこうと思ってたんだとかね。あ、こう、ちょっと、こう、美味しそうだなとかね。あ、そう、あっちより随分、コンビニで買うより随分安いからこれ買っとこうとか。随分、まあ、あんまり気にしなかったんですけれども、買ってて。で、まあ、業務スーパーとかスーパーどこでもそうですけれども、そういうのを買い物するときは大体、そこの駐車場に車を入れているわけですが、僕はまだその長い距離の半分ぐらいを、まだ行かなきゃいけないわけですよね。それは忘れてるっていうのもすごいけど、大丈夫かなと思ったんだけども、まあまあの荷物を持って、残りの距離を。まあ普段歩くのの倍ぐらいあって、ちょうど真ん中ぐらいなんで、まあ普段歩くぐらいの距離、あと10分ぐらいですか。まあ全部で歩いて20分ぐらいだったと思うんですけれども、10分ぐらい歩いてね。いや、もう本当に死ぬかと思いましたよ。死亡事故です、死亡事故。まあ、すべてのその死亡事故は自分の死亡がいかんのだと思ってね、もう本当に物の気がせなきゃいけないなとか思ってはいるんですけども、なかなかね、決断ができないというか。まあ、6月ももう終わりでございますので、来週はもう7月ですよね。来週はもう7月に入っていると思われます。だから、まあ、6月もこのお風呂ラジオの配信も終わりですけれども、7月になると大魔王さん随分こう楽ができる、毎日毎日仕事をしなくて済むというね、日々がやってきますので、まあそこからちょっとね、頑張りたいと。休みになったら休みになったでうだうだして家でぼーっとしてしまいそうな気がする自分が怖いですけどね。まあとりあえずお風呂ラジオは今週も元気にやってまいります。
大魔王の大魔王
大魔王
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 お風呂ラジオ。
さて、この間ですね、職場のある職場のね、 職場のっていうと1個みたいに思うけど、僕本当にいろんなところに行くので、ある職場の近所にいきなりステーキができまして、あのいきなりステーキって多分関東中心ですよね、あれね。関西でそんなに見たことないんですけど、あるのかな、うん、まあまあできたので、行ってきました。前までなんか別のご飯屋さんでしたけどね、その別のご飯屋さんもね、できてまだ1年ぐらいだったんですけど、潰れたのか同じ系列が店を変えたのかちょっとわかんないですけどね。で、いきなりステーキってね、行ったことない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、立ち食いなんですよ。立ち食いのステーキ。だから、立ち食いだから、あの、回転数が上がるということなんでしょうね。ね、ランチで。300g のステーキで1300円ぐらい。で、ハンバーグもありましたけれども。で、ランチの時間以外は 1g 何円とかで売ってくれるんですよ。だから何 g くださいって言うと、そのグラム数くれるような形なんだと思うんです。僕も、その1回しか行ったことないからわかんないですけど。で、ランチタイムに 300g か、200g 一つ落として1100円か、逆に 450g 増やして、1800円かみたいな。で、ご飯とサラダがついてますよ、スープもついてますよみたいな感じですね。で、まあ 300g が基本だっていうから 300g を頼んで、で、来たんですよ。で、美味しいの。本当に美味しかったです。ね、立ち食いだからさ、まあ夜になったら立ち飲みになって、まあまあ何人かと一緒にいたら飲んで食べてだったらじっくりゆっくりできるかもしれませんけれども、まあランチタイムにそれ食ったらさっさと出ていきますよね。まあそれが狙いなんだと思うんですけれども、で食べてて300g ね、デブの僕のこの大食漢の僕が言うのもなんですけれども、飽きるんですよね。多い。食べれる食べれないじゃなくて多いんですよ。わかります ?300g が多すぎて食べられないってわけじゃなくて、多すぎて飽きちゃうんですよ。だから 300g をこう食べてて、まあ塩コショウが置いてあったり、わさびが置いてあったり、からしが置いてあったり、ニンニクが置いてあったりするので、ちょっとずつ味を変えながらやるんですけど、やっぱりずっと肉の味じゃないですか。で、美味しいし、なんですけど、やっぱり 300g は多いなと思って。これね、後で思ったんですけど、200g でステーキとハンバーグなら平気で食えると思うんですよ。100g 増えていても。味が重なると全然平気で食べれると思うんですよね。これがね、違うと思うんですよね。だから 400g とか 300g とか量が多い少ないという意味では全然多くないんです、僕の中では。だけどステーキとハンバーグとか、もうそれこそステーキとハンバーグとチキングリルの3つで 600g でも多分食えちゃうんですよね。何よりもこうちょっとずついろんなものが食べたいんですよ。居酒屋行ってもそうなんですけど、いろんなものが食べたいんです。昔からそうですね。で、みんなで行ってもそうですけど、一人で居酒屋とか行くんですけど、たぶんね。こう、やっぱりこう、いろんなもの頼んじゃうんですよ。で、まあ、例えば人と行けば、それシェアしますから、なんでしょうね。それぞれをちょっとずつ食べれるけれども、一人で行くとね、例えばシーザーサラダ1個頼んだ時点で、まあまあすごいのがやってくるわけ。だからもうシーザーサラダと酒と最終的にご飯があればもう定食成立するぐらいのデカさのが来るわけですよ。シーザーサラダ定食。 だから、なんでしょうね、あの、お一人様のその、メニューじゃないわけですよね、普通の居酒屋さん行くとね。例えば、あの、駅前の立ち飲み屋さんみたいなとこ行くと、立ち飲み、まあ、椅子があっても立ち飲み屋風のところ行くと、一個一個が少なくてありがたいんですよ、あれ。一人居酒屋するときに。魚頼もうが何しようがもう、ホッケドーンみたいなのが来ない。まあ、ホッケなかったと思いますけど、もうサラッとかね、ポテトサラダとかね、あの、ほんと小鉢みたいなのがやってくるので、で、安いしね、一個一個ね。だってシーザーサラダもその時点で5、600円するわけじゃないですか、普通の居酒屋のでかいやつ頼んだら。でもポテトサラダ200円とかなわけですよ。その分量も少ないけど。だからいろんなものが食べられて、そんなに高くなくて終われるんですよね。ああいう一人飲み用の、居酒屋さんだと。だから、いろんなものが食べたいので、とりあえずね、あの、いきなりステーキさんには、まず、ステーキとハンバーグのセットみたいな、ランチを作っていただいて、ね、あとあの、僕、鶏が好きなんで、チキングリルを入れていただけると、いいかもしれませんね。もう、来んなって言われそうですけど。まあでも本当にね、いきなりステーキいいですね。まあどこにあるのか、関西ではどこにあるのか、関東ではね、見ました。あの、ちょっと前にイベントで、関東行った時にありましたね。入りませんでしたけど。あれかな、写真展見に行った時かな。ありましたね。もう、超日帰り、バスじゃない、新幹線珍しく。大魔王にしては大変珍しく新幹線で行き帰り行くというね、朝の仕事終わりで、ちゃんと仕事終わりですよ、早朝仕事終わり8時ぐらいに新幹線乗って、昼に着いて写真展見て、夜新幹線で帰ってきてっていう、翌日もちろん仕事みたいなね、そういうの時に見ましたね、いきなりステーキかーと思って。でもやっぱりあの、ランチ以外の時にグラム数でって考えたら、まあまあお値段が張るので、難しいところではあるんですよね、あれもね。はい。まあ本当に。まあ、機会があったらいきなりステーキ行ってみてくださいね。まあ、いきなりステーキの話がしたいからいきなりという、トークテーマにしたんですけれども、まあ、いきなりね、捕まる人もいらっしゃいまして、高知さん、そりゃダメだ。高知さんね、もう、あの、はるちゃんのね、はるちゃん3かなんかの相手役ですよ。知らない？あ、知らない。あ、そう。まあ、高知のごろさんね、しかもあのホステスさんがなんかと一緒にいて、で二人まとめて捕まったわけでしょ。ねえ、高島玲子さん奥さんは記事で知りましたみたいな、わけわかんないみたいな状況らしいですね。まあホステスさんとその使うってことはですよ、もうゲスな勘繰りですけれども、まあ、薬やりながら、あっちの、ことをすると非常にいいと聞きますから、まあ、それもあるのかな、やっぱ浮気もあるのかなと思ったりとか、まあ、そのホステスさんが、こう、売人と繋がってて、そこを繋いでるとしたらですよ、何もしないで、ただただ薬だけで溺れているという関係性もあるかもしれませんけれども、まあ、どっちでもいいんですけどね。どっちでもいいけど、まあ、タイマーも持ってたってことで。まあ、どっちにしろ、日本国内では違法ですから。タイマーであってもね。タイマーの方は、まあ、海外行けば合法なところもあるので、タイマーに関しては合法なところでやればいいじゃないかという立場なんです、僕は。日本でやったら捕まるんだから。捕まらない国に行けばいいじゃんと。やりたければね。そう思うんですけど、やっぱ覚醒剤は良くないですね。 学生では多分全世界的によろしくないので、どこでやっても捕まると思うんですけれども、やっぱ体ボロボロになりますしね、もう内臓から脳みそから全てボロボロになっていくっていう話も聞きますし、まあ到底やめられないと。まあ芸能人の方もたくさん捕まってますけど、まあやめられたという話を聞かない、聞かないしかもうやめられてる風の人たちもきっとまたやってると思ってますからね、僕はね。失礼な話ですけど、無理でしょと。で、やめられたんだとしたらそこまでハマってなかったっていうか、もう本当にそこまで行ってなかったんですね、よかったんですねって話です。もう、清原さんなんてやめられないですよ。多分ね、やめられないって言ったって、そう、やめなきゃしょうがないんだけど、禁断症状とかすごいみたいですからね。いやでもいきなりでびっくりしましたね。まあ俳優はもうやめられてるので、なんかお父さんかなんかの介護があるので、自分は俳優をやめて、自分の事業をやりながらみたいなことだったわけですけど、まあ介護よりも覚醒剤だったわけですね。いやまあこれね、必ず勘ぐられて奥さんは本当に知らなかったのかと、実は一緒にやってたんじゃないかみたいなこと言われたりするんでしょうけれどもね。まあその辺は僕はわかりません。何とも意見言いようがないですけれども、まあ何にしろね、やっぱりこう、まあ内定はずっと出てて、きっとマークはきっとされてて、あのね、売人経由とかでされるんだと思うんですけれども、なんでやっちゃうのかな、疲れてんのかな。僕だって疲れてますよ。そりゃもうこの眠い時に覚醒剤打ってシャキッとするなら覚醒剤打ちたいとは思いませんけれども、そりゃね、そういう気持ちになる場合もあるかもしれない。メガシャキぐらいですね、せいぜい。僕にとってのドーピングはメガシャキ。この間共鳴打破っていうのがありましたよ。ミンミンダハの強いやつ、500円ぐらいするやつね。あれ、ちょっとだけ効きます。ちょっとだけ。でも、早朝2時から起きてする仕事して、昼間また別の仕事をして、そして滋賀県に移動するの、滋賀県に移動の時に、マジ死にかけまして、これやばいと思って、まあ何回か休憩したんですけど、サービスエリアで共鳴打破を飲んだら、とりあえず、なんとかなりましたね。なんとかなったっつっても、宿に着いたんですよ。いつも泊まっているところの駐車場に車止めて。で、部屋はあるんですね。みんなと相部屋ですけど、布団も引いてあるし。上がる気力なくて車で寝てました。最近多いんです、そういうの。ああ、ちょっと良くない。僕も良くないなと思いながら、そういう、あれになっちゃう。もう、まあ、睡眠時も呼吸の機械、ちょっと借り取るわけですけど、その機械を、せめてセッティングして車の中でと思いますけど、そこまでもできないですね、あそこまで行くと。だから、まあ、ああいう時に覚醒剤を打つとシャキッとするんでしょうね。昔ヒロポンって言いましてね、まあ芸能界とかいろんなところで蔓延していたけど、ヒロポンっていうのはでも合法だったんですよ、当時ね。疲労がポンと取れるからヒロポンって言われてたんですよ。で、今からもう50年とか前の話ですけども、合法薬として日本で蔓延してたっていうか、普通に売ってたんですから。新聞広告だって多分ヒロポンってね、画像検索したら出てきますから。で、それを打ったりしてたわけですよ。打つのか飲むのか知らないですけど、多分あれ覚醒剤なんですけどね、よくわかんないですけど、疲労がポンと飛ぶんですって。空飛ぶわ。疲労がポンと飛ぶという錯覚に陥るんでしょうね、結局ね。で、ハッと目が覚めると、起きてるような感覚になるけど、だんだん体は蝕まれていくわけですよ。だって疲れは取れてないから、取れた風だから、薬でごまかしてるだけだからね。そのね、覚醒剤とかと一緒にしちゃダメですよ。もちろん一緒にしちゃダメなんですけれども、その共鳴打破もそうですけど、ユンケルとかの高いやつ、3000とかするやつ、飲むとね、すごいですよ。 肉体と精神が乖離した感覚が得られます。あれすごいっすよ。だからね、あの脳だけふわっと目が覚めるんですけど、体寝てるんですよね。あ、逆かな、なんかね、切り離されたような感覚になる。あれ、あの飲んでね、とりあえず活動ができるようになるんですよ。あの学生の時とかも徹夜でね、映画とか撮ってる時にでこれ飲もうって飲んで、とりあえず作業はできるんですけど、まあ、いい仕事はできないですよね。うん、いい仕事できる感覚はないです、本当に。まあでも海外のねアーティストとか、まあ、ジャニス・ジョプリンとかもそうですし、ジョン・ベルーシなんかもそうですけれども、まあ僕の大好きなマイケル・シェンカーとかもそうですが、それドラッグをやってる時にこそいい作品を作ってるみたいなところはあってね、そこに憧れちゃうっていうのもある部分はあるのかもしれないですね。なんかそういうのに溺れてる時こそ、まあ別世界に自分を誘って、さっきの僕が言ったいい仕事をできるできないっていうのと、もうその実務的なものとまた違って、芸術方面ではそこに行ったからこそいいのかもしれない。ザ・トリップっていう映画が昔ありまして、ザ・トリップっていう映画はね、名目上はもう薬をやったらこんなにひどい目に遭うからもうやるなよみたいな映画を作ったんだって言うんですけど、まあ内容としては薬やったらこんなに気持ちいいぜっていう感じの映画です。ずっと幻覚なんですよ。ずっと幻覚の映画なんですけど、最初に多分薬を決めるシーンがあって、その後ずーっと終わるまでこう幻覚を見て、あの今立ってて、そこが街中だったのに急に海になって、白馬に乗った女の人がやってきて一緒に乗ってたらみたいな映画ずっと幻覚見てる映画。まあでもずっと幻覚見て生きていけるわけじゃないですからね。幻覚ってその、例えば月に1回この時間だけ幻覚見ますとかね、その楽しいかもしれないですよでもね、しょっちゅうずっと幻覚だったら疲れると思うので、僕はこのまま現実世界にいようと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたくちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト、
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔のお風呂ラジオ朗読の時間、先ほどね、話したことから今日読む何かを探していまして、ザ・トリップの映画のウィキペディアかなんかをあったらと思って探したんですけれども、まあ、なくて、まあ、ユーザーレビューみたいなものが結構長いのがあったんですけどね、まあさすがにユーザーレビューどうかなと思ってやめるんですが、ピーター・フォンダー主演でね、今僕もうろ覚えだった部分をちょっと保管してきたんですけれども、まあ、監督さんたちはまず撮影に入る前に LSD っていう、まあ、錠剤のね、ドラッグですよ、まあ、すげえ幻覚見ると言われているLSD を飲んで、撮影に挑むっていうね、やっぱり自分たちもトリップしないとこの映画は撮れないんだっていうね、そういうシーンでも本当にLSD 決めてから撮影に臨んだっていうことで、 頭おかしいですね。すごいな、やっぱりアメリカのそういうとこって何、映画撮るために LSD というか LSD が飲みたいがために映画撮るみたいな、ちょっとね本末転倒なところがありますけれども、まあ強力な、とりあえず決めたらこんなことになるからやめろよっていう映画を撮りましたって言うんですけど、まあ、到底そういうふうには思えない映画でしたね。まあそれはやめまして、いきなりステーキのところでですね、いきなりステーキの美味しい食べ方オーダーカット編、平日15時から土日祝は終日やっているオーダーカットの食べ方を読んでいこうと思います。まずお席に着いたらステーキ以外をご注文ください。これステーキ以外って何でしょうね、飲み物とかサラダとか、そういうこと、そういうことか。まずお席に着いたらステーキ以外をご注文ください。お席と同じ番号の番号札を持ってカット場までお越しください。カット場でお好きなお肉、グラムをオーダーしてください。厚切りでお召し上がっていただくため300グラム以上が基本です。焼き加減はレアがおすすめです。お席でエプロンをしてお待ちください。お肉を炭火で焼き上げていきます。お肉が焼き上がりましたらお席までお持ちします。特製のステーキソースをじゅわっとかけてお楽しみください。肉汁を閉じ込めた厚切りステーキをご堪能ください。お好みでブラックペッパー、おろしニンニクをお使いくださいませ。ごちそうさま。というね、まあ、食べ方です。これね、レアでっていうのが、まあ、昼のランチもそうでしたけど、なんかほとんど赤いんですけど、フライパンというか、鉄板が安いじゃ熱いんですよ。鉄板安いかどうかは知らない。熱いんですよ。鉄板が熱いので、そこをじゅーっと当てながら、ちょっと好みの焼き加減にしながら食べてくださいってことなんですね。だからもういきなりウェルダンで頼んじゃうと、もう真っ黒クロスケで、もうダメですよと。一応レア、ミディアムレアぐらいで焼いといて、あとは好みでやってくださいと。ちなみにちょっとこう食べながら時間が遅くて鉄板が冷めちゃったら、鉄板温め直してくれるらしいんで、どっか別のサイトでね、いきなりステーキの話を前にどっかで見ましたけど、で、ご飯残しておいて、鉄板の上でご飯を炒めて食べると。いう裏技もあるそうですから。すごいな。あとなんか頼むって言ったら、まあ、とりあえず前にいっぱいいろんなもん置いてますからね。塩コショウも、わさびとかニンニクとかもありますから、確かにそこでこう炒めて、で、コーンありますから、コーン残しといてね、一緒に炒めて食べちゃうっていうのはありかもしれません。はい。まあでも夜のこの、時間もいいですね。これね、一人で行くのもいいけど、立ち食いですけど、こう何人かで席を囲むようにして食べるのもありだから、お酒飲みに行くっていうのもありかもしれません。立って飲んでるとね、過度に飲まないですから。座って飲んでると気づいたらもう立てないとかありますけど、立って飲んでたらそれないですから、時勢が効きやすいですよ。はい、ということで、いつものように大阪弁でいきなりステーキ読んでいきましょう。いきなりステーキの美味しい食べ方オーダーカット編。まずお席に着いたらステーキ以外をご注文ください。お席と同じ番号の番号札を持ってカット場までお越しください。カット場でお好きなお肉、グラムをオーダーしてください。厚切りでお召し上がっていただくため 300g 以上が基本です。焼き加減はレアがおすすめです。お席でエプロンをしてお待ちください。お肉を炭火で焼き上げていきます。お肉が焼き上がりましたらお席までお持ちいたします。特製のステーキソースをじゅわっとかけてお楽しみください。肉汁を閉じ込めた厚切りステーキをご堪能ください。お好みでブラックペッパー、おろしニンニクをお使いくださいませ。ごちそうさま。 大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。
カフェアンピア、あるかあるか、カフェアンドビア、あるかあるか、生ビール4種類、世界中のクラフトビールが飲めるの ナンバーグランド花月を東へ、まっすぐ200メートルの南側、カフェアンドビア、あるかあるか、
いきなりという話題だったんですけど、いきなりという話題でもう一個ぐらいね、頭の中に入ってたものがあったんですが、忘れました。何でしたかね。いきなりで何かね、あるなと思ってたんですけど、忘れましたね。まあまあいいか、別にね。まあ今思っていることを話すラジオですから。大魔王のラジオチャンネル全てそうですけど。あれだね、貴族のたしなみでもそんな話になりましたが、何も用意しないというのがうちの基本ルールですから、まあ用意している部分は実はあるんだけれども用意しない風のやつですね。まあ基本的に構成案とか考えててもいいものはできないので、練習してもいいものはできないので、そんな感じでやらせていただいておりますし、これからもやっていきますよ。まあいろんなね、番組の形とか、本当に僕たちの中でいろいろと整理しながらやっていってる部分もあるし、まあね、まあイベントできたりとか、まあ人数とかね、お客さんの人数考えてないから、ドロータ工場なんかは毎月できるわけですけれども、本当はね、そういう感じをもっと増やして、お客さんも増やしていかなければならないと。毎度言いますけど、やっぱり大魔王人気をもうちょっと上げていかなきゃいけないんだなと思いながら、なかなかね、大魔王人気が上がっていきません。皆さんのあの、広報活動も期待しておりますので、ぜひとも大魔王人気を上げるために、ご協力いただけるとありがたいですね。リツイートとかね、こんなのあるよとか。あのみんなにこう宣伝してもらって、喧伝してもらっていただいて、まあ楽しく大魔王ラジオチャンネルライフをお送りいただければなと思います。さてメールを一通いただいております。それで読んでいきましょう。大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもです。毎週ありがとうございます。先日のドロータ工場の配信を見にプラセボさんに行った時ですが、ゲストの方がいてたので、入り口の近くで立ち見をしていたら、いきなり、どうもこんばんはと声をかけられ、振り返ると藤原夏子さんがいてびっくりしました。ちょっと味噌のに飲みに来ていたそうで、ドロータ工場をしているから覗きに来たとのことでした。いろいろ雑談もできて楽しかったです。では今回も楽しい配信をお願いします。 もう見たいですね、来ていたのは見ました。見かけました、顔はね。話はできませんでしたけれども。まあ、今回ゲストがいましたからね、ちょっと余裕がなくて、僕たちも。ゲストいないと、その辺の心配りをする余裕もあったりとか、藤原達子いるってなったら、ちょっとおいでっつってね、中に入れて喋らせるっていうこともできたんですが、その辺はできませんでした。まあ、それより何よりあれですよ、先週も話しましたけど、荷物をまとめて帰ってきて、中の人とか、ね、リスナーさんとかが、まだ店にいると思ってたら、誰もいなかったっていうね。ちょっと挨拶をしに、ちょっとだから急いでちょっと荷物だけ積んで、戻ってきて、で、壺にまず戻らせたんですよ。で、僕はちょっと、アルカルカの方行かなきゃいけなかったから、アルカルカ行って、戻ってきて、あれ？みんなは？って言ったら、もういませんでしたって。もう荷物ドンと積んでスッと戻ってきたのにもう誰もいなかったっていうからね、なかなか珍しいこともあるもんだと思ったりいたしましたけれども、まあゲストいるとやっぱり盛況でいいですな。毎回ほんとゲスト呼びたい。オタク話で2時間もいいんですよ。だって話足りないもん。30分では僕らほんと話足りないので、ねえ、だから、できれば僕たちが延々喋る回っていうのもありつつも、ある程度やっぱりゲストを呼びたいなと思ったりしております。それこそ月2回配信にして、もうこれ以上負担を増やそうとするな。自分でね、どうかと思いますけど、その、自分で喋る部分とゲストの部分ともう別にしたいぐらいの勢いでは、ありますけれどもね。はい。なかなか難しいです。はい。そんなこんなでね、まあ、いきなり番組を始めたりとか、いきなりイベントやったりとか、いきなりグッズを増やしたりとか、そんなことばかりやっている大魔王ですけれども、まあ、どれもこれも儲かりもしないので、困ってますよ。まあ、でもやらないと済まない、なんていうの？勝負なので。まあ、その証文で、これからも生きていこうと思います。まあ、ね、今度ライブやります。7月18日のスターボックスさんと、その前の日17日の、ナンバーパークスの、ところの通路。通路？パークスとナンバーシティの間の通路ですね。で、やる星空スタンドの中の、ライブですね。やりますので、皆さんぜひとも、来てください。推しメンラジオのグッズね、T シャツ、トートバッグ、そしてコルクコースターといろいろ作りましたけど、売れてません。買ってください。今度本当すごいいいデザインだと思うんでね、買っていただきたいなと思うんですけれどもね。あとコミケ通りました。8月の14日かな？日曜日、西館の N のなんとか。僕のツイッター見て、ツイッターのアカウントに場所を書いてあるから、日曜日になってます。そちらもよろしくお願いします。それも T シャツとか持っていきます。ね、新作 CD とかも持っていけたらいいんですけど、なかなか難しいんですが。まあ、本当にいろいろとやってますので、ぜひ、よろしくお願いします。とりあえず楽しくやりたいなと思ってますので。大魔王が面白いと思って、楽しいと思ってやってることを、皆さんはなんとなく冷ややかな目で見たり、面白いなと思ってくれたりすれば、それが一番ありがたいことでございます。あとは拡散してね。こんなおもろいもあるからお前も聞けやって、一人、これを聞いている皆さんが一人一人、まだ聞いたことのない人に、これ聞いて、まあ、大魔王ラジオチャンネル一つじゃないですから、どれでもいいですからね。とりあえず iPhone の人には、ポッドキャストアプリ勝手に立ち上げて、とりあえず登録しといて、ここ数字が1になったら聞くようにって言っといてください、ね。はい。まあ、そんな感じでございますので、ぜひとも、これからもよろしくお願いいたします。これから暑い夏がやってきます。まあ、爽やかにカラッと暑いならね、全然大歓迎でございますからね。夏をなんとか走り抜けて、ちょっと痩せた状態で秋を迎えたいと思いつつ、無理かな。無理なんだろうな、きっとな。多少努力はしたいと思います。ということで、 今週はこの辺りで失礼したいと思います。オーロラジオ来週もきっとやりますよ。来週は月曜日が多分休みなので、楽勝でできるんじゃないかなと思っております。大魔王でございました。来週もまた聞いてください。ではでは。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。